メキシコ人は3度死ぬ。リメンバーミーと現代死者社会の課題。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。はい、もう何も言わないよ。お久しぶりでーす。はい。まあ、そういうこともありましょう。はい。ということで、毎週木曜日、本来は、妖怪日本一周の旅ということで、日本中の妖怪のお話をしております。またね、もうね、台本出来上がってるんですよ。はい。先週末、行ってまいりました。埼玉県。人生で初めてグランピングして、めっちゃ楽しかった。秩父三社と言われている三峯神社、秩父神社、そして、ホトサン神社、ホトサン神社、ホトサン神社にも行ってまいりました。の話は、また、後日、ということで、今日はですね、まあ、ワンタンの気になるお話をしていこうというところではございますが、金曜ロードショー、チェックしてますか？今週の金曜日は、リメンバーミー。はい。ということで、ワンタンね、リメンバーミー大好きなんですよ。ということで、放送前にこれはせねやならんと思って、今日はリメンバーミーのお話となっております。はい。ピクサーの作品ですが、見たことある人、ない人、どれぐらい？テレビ放送でも2回目とかなんじゃないかな。またね、映画館で見てなくて、配信かテレビで見て、え、おもろって思ってびっくりしました。で、このお話のストーリーっていうのももちろん面白いんですけども、ここから読み解けるメキシコ文化。だったりとか、モチーフっていうのがすごく面白い。そしてピクサーのね、いろんなキャラクターがあちこちに登場するというような遊び心だったりとか。ということで、今日はそんなリメンバーミーの面白さのお話をしていきます。基本的にネタバレはないのですが、作品に登場するモチーフだったりとか、あとはその世界観っていうお話が入ってくるので、まだ見てないよって方はですね、まあ、ぜひ作品を見ていただきたいところですし、一回見たよって方は、今日のワンタンのお話を踏まえて、ぜひ金曜ロードショーを楽しんでいただけたらと思っております。はい、ということで今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、リメンバーミーってどんなお話？そして2つ目、メキシコ人は3度死ぬ。現代死者社会の課題。そして最後3つ目、探せ作中のモチーフ紹介とピクサーキャラクター。はい、ということでまず1つ目、リメンバーミーはどんなお話。ピクサーアニメーションスタジオが制作しましたウォルトディズニースタジオモーションピクチャーズ配給により、全米で2017年11月22日、そして日本では2018年3月16日に公開となりました。キャッチコピーは、それは時を変えて家族をつなぐ奇跡の歌。はい、ということでピクサーの中では長編映画の中では19作品目です。そしてこれは現代という元の代はココというものです。はい、まあ、私たちリメンバーミーという名前で、知られてると思いますが、ココというようなポスターも見た方はいらっしゃるのではないでしょうか。このココというのは作品に登場する主人公ミゲルの曾祖母であるママココの名前から来ています。遠い昔、リベラ家の夫が音楽家になる夢を追いかけて家出をしました。残された妻、ママ・イベルダはそれにより音楽が嫌いになり、音楽禁止の掟を掲げます。そして一人娘のママココを育て、リベラ一族は靴屋として繁栄していきました。数年後、ママココのひ孫で12歳のミゲル・リベラ。彼は音楽禁止の掟の中、ミュージシャンを志していました。同郷の伝説的なミュージシャンであるエルネスト・デラクルスに憧れていたのです。そんな中、年に一度他界した先祖か家族に会いに来る死者の日が訪れます。そこでミゲルは驚きの発見をしました。自宅の祭壇に飾られている先祖の写真の中にデラクルスのギターを発見するのです。しかしそれは顔の部分が破られたママココのお父さんでした。ミゲルはその写真を持ち出し、町の音楽コンテストに出演しようとするも家族と衝突します。しかしそれを振り切って会場の霊廟という死者を祀る宗教施設へ行き、そこにあったデラクルスのギターを手にし、そして奏でます。するとその瞬間、死者が骸骨の姿で見えるようになり、逆に聖者からは自分が見えなくなり、触れることもできなくなってしまいました。そしてミゲルは死者の世界に行き、聖者に戻してもらいに行く。はい、そんな物語の始まりでした。 はい。そしてこの世界のルールがあります。一つ、死者の日に死者のものを盗んだ聖者は呪われて死者の国に飛ばされる。二つ、聖者が死者の国で日の出を迎えると帰れなくなる。三つ、聖者の国の祭壇に写真が飾られていないものは死者の国から出られない。はい、というものです。逃げる、聖者が死者の国から帰るにはどうしたらいいのかというと、先祖に許しをもらうだけでいいということでした。ということで、ミゲルはママ・イメルダの許しをもらいに行きますが、夫がミュージシャンとして家出をしてしまったママ・イメルダの許しの条件は、二度と音楽をしないということでした。それを嫌だというミゲルと、それでもミゲルを救いたい家族たち、デラクレスの友達だと言い張る男ヘクターとの出会い。はい。まあもうすごくね、面白くて、お茶目で可愛くて泣ける、そんなお話でした。クスッと笑えるような要素もあったし、でもやっぱね、めちゃめちゃ、ジーンとくるっていうようなものだったんですが、まあ、作品で描かれるものっていうのが家族愛。ではあったんですけども、ヘクターとの間にあるものっていうのが友愛だと思って、それがすごく素敵だなと思いました。はい、もうどんどんこの後ネタバレをしていきます。はい、ヘクターというのがそのママイメルダの夫であり、そしてミゲルの先祖ではあったので、まあ、本来であれば家族愛として描かれるべき部分ではあるんですけども、まあ、あえて友愛として描いていたのではないかな、まるで親友のようだというのがワンタンのこの作品を見た感想です。そしてこのお話、ストーリーだけではなくてとてもとても面白い要素がたくさんありました。今日の二つ目、メキシコ人は3度死ぬ、現代死者社会の課題。はい、ということで、メキシコでは死は永遠の別れではなく生の延長と考える死生観が根付いていると言われています。そんなことかな、お葬式は明るい雰囲気で行われることもあるそうです。ノーベル学賞を受賞した、詩人によると、メキシコ人は死としばし出会い、死を茶化し可愛がり、死と一緒に眠り、そして祀る。それは彼らが大きなおもちゃの一つであり、最も長生きする愛である。はい、と語っていたそうです。まあ、日本人にとっての死生観とは全く違うなと思いました。で、作品っていうのが、まあ、いわゆるその日本でいうお盆的なものとかハロウィン的なものと語られるのですが、やっぱりね、雰囲気って全然違うらしい。明るく迎えるっていうようなところが、まあ、あの死に対しての恐れだったりとか、あとは死者と、聖者の境目っていうのが、まあ、メキシコの独特のものなのかなと思います。そんなメキシコ人は3度死ぬと言われていることはご存知でしょうか。1度目は心臓が止まった時、2度目は埋葬や火葬がされた時、そして3度目は人々がその人のことを忘れてしまった時。はい、ということなので、まあ、忘れられるまではある意味死んだとは言えないのかもしれません。監督でもあるアンクリッチ監督はこの話を聞いたとき、とても感動したのと同時に心が痛み、はじめはこの考え方を映画の中でどう扱えばいいかわからなかったと言います。インタビューによると、それで最初はちょっとしたサイドストーリーになるはずだった。でもこの映画の制作を進むにつれ、これは映画全体の中心となるアイディアだということに気づき始めた。映画全体がこのアイディアを中心にして作られるべきだ、と。そして最終的には、僕たちはそうしたんだと振り返ったそうです。